黙示録19章の1節から11節から21節までを朗読したいと思います。そして私は天が開かれるのを見た。すると見よ、白い馬が現れ、それに乗っている方は誠実および真実と呼ばれて、正義をもって裁き、また戦われる。その目は燃え盛る炎のようで、頭には多くの王冠があった。この方には自分の他は誰も知らない名が記されていた。また血に染まった衣を身にまとっており、その名は神の言葉と呼ばれた。そして天の軍勢が白い馬に乗り、白く清い麻の布をまとってこの方に従っていた。この方の口からは鋭い剣が出ている。諸国と民をそれで打ち倒すのである。また自ら鉄の杖で彼らを治める。この方はブドウ酒の絞れおけを踏むが、これには全能者である神の激しい怒りが込められている。この方の衣と腿のあたりには王の王、主の主という名が記されていた。私はまた一人の天使が太陽の中に立っているのを見た。この天使は大声で叫び、空高く飛んでいるすべての鳥にこう言った。さあ神の大宴会に集まれ、王の肉、千人隊長の肉、権力者の肉を食べよ。また馬とそれに乗る者の肉、あらゆる自由な身分の者、奴隷、小さな者や大きな者たちの肉を食べよ。私はまたあの獣と地上の王たちとその軍勢とが、馬に乗っている方とその軍勢に対して戦うために集まっているのを見た。しかし獣は捕らえられ、また獣の前で印を行った偽預言者も一緒に捕らえられた。この印によって獣の刻印を受けた者や獣の像を拝んでいた者どもは惑わされていたのであった。獣と偽預言者の両者は生きたまま硫黄の燃えている火の池に投げ込まれた。残りの者どもは馬に乗っている方の口から出ている剣で殺され、すべての鳥は彼らの肉を飽きるほど食べた。以上です。今読ませていただいたこの箇所、これは黙示録19章の1節から21節であったわけですが、キリストの地上再臨を予言する御言葉と言われているところですね。見よ、白い馬が現れた、それに乗っている方は誠実および真実と呼ばれて、正義をもって裁き、また戦われるとありますね。この、白馬の騎手と言われているこの今日のタイトル、新共同訳ではね、白馬の騎士というタイトルがありますが、白馬の騎士と呼ばれる存在がここにいよいよ登場して、この地上を罪と悪と汚れによって支配していた獣を滅ぼし、そして勝利を収める場面、それがここに語られているわけですよね。この白馬の騎士とはもちろん皆さん分かっているようにイエス・キリスト様ご自身であるわけですが、イエス様ご自身が戦いに現れたっていうのはここが最初になるんですね。いよいよそういう意味ではクライマックスかなという感じがしますね。今読ませていただいたこの箇所では、この白馬の騎手についてさまざまなことが語られていました、その中でも特に私たちの心をこう捉えるというか、ぜひそういう意味で目に留めておきたい、一つの表現が13節の前半にあります。13節、また血に染まった衣を身にまとっており、ここで言われている血に染まった衣、白馬の騎手が着ているというね、血に染まった衣って一体何なんだろうか。皆さんこうイメージ力アップしてね、思い描いていただいた、いただきたいんですが、白馬の騎手ですからね、その方が着ている衣が血に染まっている、真っ赤な血に染まっている、これって結構衝撃的な場面だろうと思うんですよね。じゃあ一体この血は何を表しているんだろうか。その一つの解釈は、この血は主イエス・キリストご自身が十字架の上で流された血を意味しているんだと、そういう解釈がありますね。イエス様の勝利はどのようにして得られたんだろうか。これはもちろん十字架の上でイエス様が全ての罪人の罪を身代わりに背負って 死なれたことによって勝利を得られたわけですよね。そういう意味でこの白馬の騎士イエス様ご自身が、着ていたその衣に、ね、を染めていた血がイエス様の十字架の血であるということは大いに考えられることですよね。私たちはその十字架によって、十字架の上に流された血によって罪許され清められ神のことをされているのだ、十字架のその、にこそ本当の勝利があるのだ、まあ、そういう意味で、この白馬の騎士が着ていったこの衣の血はイエス様の十字架を表す、これはもうその通りと思われる解釈であろうと思うんですね。ところがここにはもう一つの解釈があるんですね。それはどういう解釈かというと、旧約聖書のイザヤ書の63章にこの箇所と同じ表現がですね出ている、まあそのところから導き出される解釈なんですね。旧約聖書の63章、実はこの箇所には新共同訳聖書ではですね、主の報復というタイトルがついて、主の報復、結構怖いですよね、神様の報復ですね。非常に厳しい裁きの様子が書かれている、ちょっと今日の中央にも書いておきましたから読んでみますが、63章3節と4節、私はただ一人で逆舟を踏んだ、諸国の民は誰一人私に伴わなかった、私は怒りを持って彼らを踏みつけ、憤りを持って彼らを踏み砕いた、それゆえ私の衣は血を浴び、私は着物を汚した、私が心に定めた報復の日、私の贖いの年が来たので、これは神様による裁きが描かれている箇所であるわけですけれども、ここではっきりとですね、私は怒りを持って彼らを踏みつけ、憤りを持って彼らを踏み砕いた、それゆえ私の衣は血を浴び、私の着物は私は着物を汚した、これと先ほどの黙示録が同じ言葉ですね。血で汚れた、 血が血で染まった衣、これは神様による裁きを意味している。そういう意味ではこの血は誰の血かというと、神の裁きによって滅ぼされたその敵の血、それがこの白馬の騎士が着ていた衣に、まあ、返り血のような意味で、かかっている、そういう解釈もあるということですね。まあ、返り血なんていうとね、ある意味ちょっとこう恐ろしいというか、あの愛のイエス様が返り血を浴びるようなですね、恐ろしい裁きをなさるということがどうもこう納得いかないという方もいるかもしれませんね。事実ある著名な神学者、まあ、英国の、神学者でバークレーという、神学者がいましたが、彼はこの箇所についてですね、この記述の背後にある思想、この箇所というのは黙示録の方ですが、この箇所の、記述の背後にある思想は旧約聖書のユダヤ的なものであって、新約聖書の福音書に示されている柔和で謙遜なキリストの姿とは程遠いんだって言ったんです。ここに示されているメシアはイエス・キリストが主張されるメシアじゃなくて、ユダヤの黙示文学が待望していた、待ち望んでいた、そういうメシアである。まあここでもよく時々お話ししますが、当時のユダヤ人が一般的にメシアを待望していた。でもそのメシアは地上に王国を作るメシア、そういう意味では具体的に地上の王国ローマを打ち破ってですね、打ち滅ぼしてですね、ユダヤ人を中心とした世界帝国を築き上げる、まあ、そういうメシアを待望していたと言えるんだと思いますが、実はそのバークレーはそういうメシア像がここに反映しているんじゃないだろうかって言うんですね。しかしどうでしょうね、これ以上に血生臭いそういう記事が今この黙示録 の今読んだこの箇所の後ろにもさらに出てきますね。17節と18節も見てみたいと思うんですが、私はまた一人の天使が太陽の中に立っているのを見た。この天使は大声で叫び、空高く飛んでいるすべての鳥にこう言った、さあ神の大宴会に集まれ、王の肉、千人隊長の肉、権力者の肉を食べる、また馬とそれに乗る者の肉、あらゆる自由な身分の者、奴隷、小さな者や大きな者たちの肉を食べる。結構これは血生臭い話ですよね。神様が大宴会を開いた、そこまでいいです。 でもその内宴会で、ね、死んだ人々の肉を殺された人々砂漠によって殺された人々の肉を食べよう、まあ、もちろんこれは象徴的な表現だと思いますが実際の大宴会というのはそれは神による裁きというものを大宴会と象徴言っていると捉えるのがいいと思いますけれども、まあ、とにかくこういう表現がされているって結構これ血なまぐさいとかグロテスクな表現なんですよね。バブレはこういう表現をいやこれは旧約的なユダヤ的な表現であって愛と恵みに富むイエス様の本当の姿メシアの姿ではないんだっていうんですね。皆さんどう思われますかね。結構意見が分かれるところでもあるんですが果たしてその神学者の解釈は正しい解釈と言えるんだろうか。もしバークレが言う通りここの表現は旧約の的な表現でイエス様はそれとは違うんだということになってしまったとしたらそれが正しいとしたら旧約聖書の神と新約聖書の神が違うということになってしまう危険がありますよね。私は旧約も新約も同じ神の書として一つの書として学んでいるわけですがもしバグレンのような解釈を取るとしたら旧約と新約で断絶があるということになってしまう危険がある。そういう意味では私たちはこれをやっぱり一つの神としてこれは旧約的な古いものであってイエス様のイメージとは違うということではなくしてこれもまたイエス様のなさることなんだと受け止めていくことが正しい解釈といってよろしいんだろうと思います。もしバークレーの主張が正しいとすればここに出てくるね白馬の騎手キリストとその軍勢がこの世界を罪と悪と汚れにまみれたものとしてしまった者たち獣を滅ぼすっていうね滅ぼし尽くすというこの光景は福音じゃなくなってしまう危険もあるわけです。もし違うんだってことになれば果たしてそれでいいんだろうか。日々のニュースを見聞きしていると皆さんも多分多くの方が感じるんじゃないかと思うんですがどうしてこんな事件が起こるんだろうか、なぜこんな残酷なことが人間にできるんだろうかと思うようなことがこの日本の国でももう日常茶飯事のように起こる時代になっていますよね。もしかしたら何かに取り憑かれてしまったんじゃないだろうかとしか思えないような通常のね、その人間の心理ではとてもそんなことできっこないよと思うようなことが平気で行われるような時代、それが今私が生きているこの日本の現状ではないかなという気がしますよね。聖書を見ると確かに私たち人間をその罪と悪に陥れる誘惑するそういう力がこの世界には働いているんだと教えてますよね。この箇所でも今日の20節にもねこういう箇所がありますね。しかし獣は捕らえられまた獣の前で印を行った偽預言者も一緒に捕らえられた。この印によって獣の刻印を受けた者や獣の像を拝んでいた者どもは惑わされていたのであった。惑わされていた人間を惑わす者がいるんだということですよね。そういった人間を惑わして罪と悪と汚れに貶めていた者そういう力そういう源が今ここでキリストによって立ち滅ぼされる。これは私たちにとってはやっぱり福音としか言いようのない素晴らしい希望であると受け取っていいんだろうと思いますよね。つまりこういうことです。イエス・キリストは十字架にかかって血を流して私たちを罪と滅びから贖い出してくださった、そういう救い出してくださった救い主だ。ここには確かに神様の大いなる愛が示されていると言っていいでしょうね。そういう意味で血に染まった衣の血は十字架の上で流されたイエス様ご自身の血であるという解釈も正しいと言っていいんだろうと思います。しかしそこに示された愛にはもう一つ大切な一面があるということですよね。それは人間を罪と悪に貶めるもの、つまり獣、偽預言者、そして黙示録の中では竜と呼ばれるサタンに対する 激しい怒りというものが神様の愛を裏返すと、罪に対する罪に貶めるその者たちに対する神の激しい怒りというものがあるんだって言うんですよね。その一面を抜きにしたら愛というものは薄っぺらのものになってしまう。そうですよね。私たちを救ってくださる愛、それは素晴らしいんですが、私たちを罪に貶めるものに対して怒らなければ、それがなくならなければ、私たちの本当の意味での平和は訪れません。この地上に本当の意味での、救いはないと言っていいんですよね。そういう意味で神様は激しい怒りを持って罪に対して、悪に対して怒られるんだというんです、ね、15節にこう記されています。この方はブドウ酒の絞り桶を踏むな、これには全能者である神の激しい怒りが込められる。この神の激しい怒りという一面を忘れ去ってしまうと、それは本当の意味で聖書の御言葉を実は学んだことにはならない、本当の主なる神様を知ったことにはならない、そして本当の救いをもたらすことにはならないということを私たちしっかり確認しておきたい。そういう意味でこの白馬の騎手の衣を染めている血は神に敵対する者たちの返り血であるという解釈も、これもまた可能であると、いや、ぜひそう受け止めるべきであると言ってよろしいんだろうと思いますね。じゃあ2つあんのってことですけど、こういう時は両方取っておきましょうね。両方とも正しいわけですから、両方とも聖書で言っている真理ですから、それをしっかり私たちは受け止めておきたい。ある著名な神学者の本の中にこんな言葉が、文章が書かれてありました、お聞きいただきたいと思いますが、もし黙示録の語る通りでないとしたら、暴力、残虐、神をないがしろにする心をキリストが滅ぼしてくださるということが起こらないことになる。この黙示録の言葉の通りでないとしたら、私たちが自分でこれらの悪を根絶しなければならないことになる。人間の意志と知恵で地上に楽園を作れると言い張ることになる。そうとすればイエスをキリストと呼ぶことも間違いだということになる。せいぜいそのような私たちにどのように生きなければならないかを示してくれたお手本としての人間に過ぎなくなる。それ以上の何者でもないことになる。我々はこのことを今現代に生きる仲間に明らかにしなければならない。イエスキリストは生きて戦ってくださる。必ず勝利をもたらしてください。鋭い言葉だと思いますね。もし黙示録の言う通りでないとしたら、私たちが自分の力と知恵で悪を滅ぼし尽くさなければならなくなってしまう。そうとすればイエス様を私たちが必要としなくなってしまうと思うんですよね。キリストはただ単に良い生き方を示してくれた一人の人間に過ぎなくなってしまう。いや、そうではない。キリストこそが私たちを罪と悪に貶めるその存在を完璧な意味で、完全な意味で最終的に滅ぼし尽くしてくださる救い主、唯一まことの救い主なんだ。そのことを黙示録は語っているわけですし、私たちはそのことをしっかりと確信して受け止めていく必要があるわけですね。ところでこの今日の箇所には、この白い馬に乗っている方、すなわちイエス様についてですね、実はたくさんの名前が記されていますよね。読みながら気づかれた方もいらっしゃると思うんですけど、例えば11節では、それに乗っている方は誠実および真実と呼ばれてって書かれてますね。誠実および真実と呼ばれて、正義をもって裁き、また戦われるっていう、誠実および真実、これは決して約束をたがえない、破らないという意味ですね。つまり主により頼むものを決して見捨てるようなことはなさらない、必ず救い出してくださる方であるという意味がこの言葉の中に込められていると言っていいでしょうね。そのために神の民を罪と悪に貶める者たちとイエス様は戦ってくださるんだということですね。またもう一つ12節ではイエス様についてこう書かれてある。その目は燃え盛る炎のようで、頭には多くの王冠があった。この方には自分の他は誰にも知らない名が記されていた。 自分のほかは、イエス様ご自身のほかは誰にも知ら、誰も知らない名が記される。面白いですね。誰も知らない名が記されていたって書いてあるんですけどね、記されていたんなら分かるんじゃないかと思うんですけどね、とにかく誰も知らない名ですね。これはどういう意味なんだろうか。これはキリストの本性を 100% 知るっていうことは人間にも悪魔にも他の何者にもできないという意味がある、解釈すればいいんじゃないかと思うんですね。例えば神学の世界では昔からキリストの神性、神性ですね、神様としての本質と人間性、人間としての本質、キリストっていうのは 100% 神であるとともに 100% 人間だってね、私たちは信じてるわけですけど、こういうことって理性では考えられないんですよね。100と100じゃ200じゃないって、2人じゃないってことになってしまうんですが、これはもうそのようなものとして私たちは信じて受け取るしかない、信仰によって受け取るしかないことですよね。それをどう考えてもそれは理性では解ききれない謎です。そういう方としてイエス様は存在していらっしゃるわけで、イエス様という存在を私たちが 100% 全部分かりきってしまうというようなことはありえない。イエス様には常に神秘がある、それが神様という存在だということですよね。私はただそのキリストに信仰を持って信頼を置く、そういう形で、キリストを信じていくしか他がないと言ってもいいと思うんですね。またこの名前ということには面白いその意味がありましてですね、この聖書が書かれた時代っていうのは名前にはその名前を持っているものの本質が込められている。名前を知ることによってその名前を持っている人を支配することができる、その名前を持っているものに対して力を及ぼすことができるっていう、そういうまあ信仰、そういう考え方が一般にあったそうですね。つまり何か の呪文の、ね、テキストなんか読むと、その誰も知らないようなものの名前が書いてあったりするんです。その名前を使うことで不思議な力を使えるというね、まあ、そういう信仰が一般にあったということですけども、ここではイエス様は誰にも知られない名前を持っているということは、誰にも支配されない、誰の影響も受けない、そういう方だという、まあ、そういう意味もあるであろうと、そういう解釈もされているということです。どちらもこれはその通りと受け止めてよろしいと思いますね。さらにイエス様の名前は続きます。13節にはですね、こう記されています。また血に染まった衣を身にまとっており、その名は神の言葉と呼ばれています。イエス様は神の言葉と呼ばれます。裏を返せば神の言葉とは主イエス様ご自身だってことです。ですか。イエス様ご自身が神の言葉なんだ。この黙示録を書いたヨハネ、ヨハネは福音書も書いたヨハネですけれども、ヨハネによる福音書の冒頭、皆さん覚えてらっしゃいますよね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉はイエス様ご自身であるということですよね。イエス・キリストを神の言葉としてヨハネは理解し受け止め、そして証言したということですよね。そして15節にはこう書かれてあります。この方の口からは鋭い剣が出ている、諸国の民をそれで打ち倒すのである。この口から鋭い剣が出ているって、ね、これもイメージすると変なことになっちゃうんですけど、これは言葉ですよね。イエス様が発せられる言葉によって諸国の民を打ち倒すんだ、裁かれるんだ、御言葉によってキリストは裁きをなさるんだ、勝利を収められるんだ。神の言葉には力があります。創世記の一番初めに光あれ、それによって光ができた。天地創造は神の言葉、キリストの言葉によって行われた、作られたと言っていいでしょうね。また神の言葉には私たち自身を育て築き上げる、そういう力があるということも言われてますよね。ヘブライ書の4章の12節というのを主語にも書いておりました。4章の12節というのは、神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く精神と霊、 関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して心の思いや考えを見分けることができるからです。さらにはテモテの手紙第2の3章16節17節有名な言葉ですね。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるのです。こうして読んでいくとね、いかに神の言葉、御言葉というものが力あるものである、この天地宇宙を作り、私たち人間を作り、私たち人間を築き上げていく、ね、罪人に罪を示し悔い改めに導くのも神の言葉ですよね。私たちが神の働き人となっていく上でもこの御言葉によってここに整えられるということが今書かれてありますよね。御言葉なくして私たちの信仰はありえませんし、御言葉なくして教会を立て上げていくことも築き上げていくこともできませんし、御言葉なくして力強く力強いその信仰の生涯を生きていくこともできない。神の御言葉にこそ力があるということをしっかりと私たちは忘れずにですね、求め続けていきたいというふうにですね。そして最後16節にはイエス様についてこう言われています。この方の衣と腿のあたりには王の王、主の主という名が記されていた。これはもう文字通りキリストが天地宇宙を支配する王であり、まことの救い主である、他にはいないということですね。そのことがこの王の王、主の主という名前の中に記されていると言っているんでしょうね。この王の王、主なる主、ごめんなさい、王の王、主の主なるお方、白い馬に乗っているイエス・キリストに対して獣が、そして地上の王たちが最後のあがきと言ったらいいんでしょうかね、最後の最後に戦いを挑む、そのことがこのところに書かれてあります。しかし獣という異性予言者たちはたちまち捕らえられて、生きたまま硫黄の燃えている火の池に投げ込まれたと黙示録は書いているわけですよね。罪は必ず裁かれる、最後には必ず悪は滅び尽くされるのだと黙示録は教えています。だからこそ私たちはこの地上の生涯を悪や罪に、誘惑されたり、あるいは惑わされたりすることなく、あるいはそういったものの、ね、力の前にこう諦めてしまうことなく、どこまでも主の御前にへり下って、主に信頼してまっすぐに、そしてのびのびとイエス様の御心の人生を歩み続ける、そのことが私たちに求められている。皆さんはこの地上の歴史を、歴史の最後を確信していらっしゃるでしょうか。聖書に描かれているように、黙示録が書いているように、はっきりと最後にキリストが勝利され、全ての罪も悪も全て裁かれるのだ、滅ぼし尽くされるのだということを確信していらっしゃるでしょうか。これを私たちはしっかり御言葉の約束として確信するかしないかによって、私たちがこの人生を何を基準にして生きるかということによって大きな違いが生まれてくるんだと思いますね。この焦点がずれちゃうと、どこかで私たちはまあこの世界ってこんなもんだろう、人生なんかこんなもんだ、人間なんてこんなもんだと、どこかにこう悪や罪がこう入り込んでくる余地を開けてしまう危険があると言っていいかもしれません。そういう意味でも私たちは改めてこの黙示録に記されている明確な約束と言っているでしょうね、この御言葉をしっかりと心に留め、主に信頼し、主の御心のままにまっすぐと歩み続けるものでありたいと思います。一言お祈りをいたします。白い馬に乗られた方、主なるイエス・キリストなる方が 最終的にこの地上を罪と悪にまみれさせてしまった、その存在を滅ぼし尽くされると、黙示録ははっきり私たちに教えています。今晩改めてその箇所をご一緒に学ばせていただきました。神様、これは神様の約束であって、神の御言葉は必ず成就するものであって、神様は誠実真実な方で、約束を決してたがえることはない、そういう方であるということも私たちは学びました。神様、今ここにいらっしゃるお一人お一人が、その神の約束を、この世界の、この人間の歴史の最終的に行き着くその場所をしっかりと理解し受け止めて、そこを土台にし、そこを基準にして、それぞれの人生をまっすぐに、またしっかりと歩み続けていくことができるように導いてください。現実のさまざまな困難や苦難や問題の中にあって、私たちはその基準を見失いがちなものです。ぐらぐらと心が揺れ動いてしまって、御言葉の約束から離れてしまう、そんな弱さを持っています。でも神様、あなたはそういう弱い者のためにすでに十字架にかかり、イエス様が尊い命を投げ出してくださった、そのことによって私たちはもうすでに全ての罪が許され、神の子とされて、神様の守りの中に置かれ生かされている、そのことを心からありがとうございます。どうか今晩ここにお集いくださったお一人お一人が、その確かな救いを、守りを、許しを、祝福をもう一度しっかりと握ることができるように導いてください。不安を主が取り除け、恐れを消し去り、痛みをお癒しください。主の平安の中に一人一人を包み、主の癒しと主による新しい力によって満たしてくださいますように。明日からまた新しい一週間が始まっていきますが、勝利の主とともに一日一日を大切に、丁寧に、まっすぐに歩むことができるように助け導いてください。一人一人に必要のすべてをあなたはご存知です。どうか豊かにその必要にあなたがお応えくださって、満たしてくださって、神様の祝福にあふれて、平和にあふれて、喜びと希望にあふれて、皆をあがめつつ歩む日々であることができるよう心からお願いいたします。黙示録の学びももうすぐ、終わりに近づいています。神様、どうぞ最後まで主が祝福してくださって、あなたが与えてくださっているこの未来の将来の希望をしっかりと共に理解し、正しく理解し受け止め、力づけられていくことができるよう心からお願いいたします。今日ここにお集いくださったすべてお一人お一人の上に、豊かな豊かな神様からの導きと祝福がありますように。仰ぎ願わくは、私たちの主イエス・キリスト様の恵みと、父なる神様の大いなる愛と、聖霊にある親しき愛の交わりとが、この礼拝に集うすべての愛する兄弟姉妹お一人お一人の上に、そのご家庭の上に、豊かに豊かに常しえまでもあらんことを、我らの主救い主イエス・キリストの御名により祝福し祈ります。アーメン。アーメン。